Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・給食サイト塾ワーク、倉敷の力医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャブネットの提供で、岡山津島局 OHB スタジオよりお送りします。
皆さんこんにちは。今回も始まりました、キンチャイ OHB。 今回のお相手は教育学部3回生の出雲と
工学部1回生の小山です。
よろしくお願いします。さて小山くん、
はい、
2018年も始まりましたね。
始まってしまいましたね。
言っとく？あれ
言っときますか。
いきますよ、せーの、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、2017年早かったね。
早かったですね。
どう小山くん、2017年、
今年2017年ですか。まあ、なんか大学に入った年っていうこともあって、もうほ
ん
と婚姻矢のごとしと言いますか、
もう4月から、
そうですね、
8ヶ月
ですね、大学入ってから。もうなんか早かったですね。
なんかエピソードとかいろいろ反省とかある？なんか
反省
とか、よく思い出とかあるとかもしれないけど、まあ、2018年に向けて何かあるかなみたいな。
まあそうですね、まあ思い出は作ったものはそれはね、いっぱいありますし、いろいろありましたけど、反省は大きなものが一つありますね。
お、何か。
彼女ができなかったことです。
おお、なんかすごいこちらにも刺さる。お、痛い。
イチョウ並木が、1年生のイチョウ並木でしたっけ、が散るまでに彼女ができなかったら4年間できないっていう。
え、そんなあんの？
ジンクスありますよ。
おっと
この OHB の中にもジンクスを体現してらっしゃった方がちらほらいるとかいないとか。
あららららら。
まあなんかそういうのを聞いてたんですけど、結局できずじまいで。
そこできなかったか。
いやでも来年こそは、ジンクスを打ち破ってね。
彼女と。
来年、あ、今年ですね。
今年ですね、
すいません、収録が今ちょっと12月なんで、ちょっと。
めたい。
なんで、まあ、ね、今年はできたらいいなと。一緒にクリスマス過ごしたいなと。
今年のクリスマスこそはって感じですね。
こそはって感じですね。まあまだ来てないんですけど。
まあまだ先の話ですけどね。
はい。で、出雲先輩は、どうですか？
そうですね。僕も、なんか2017年は、なんかすごく体調を崩すことが多くて、
ああ、そうですね。
で、なんかその、で、体調崩して部活行けなかったり、はい、授業休んじゃったりってことがなんか結構多かった気がするんですよ。はいはい、なんで、はい、ちょっと2018年こそはね、まあ、大学最後の、
最後ですね。
まあ、そうなん、最後の年なんで、はい、まあね、もうなんか体調を崩してなんかイベント行けなかったりとか嫌じゃないですか。
悲しいですもんね。
もうで、あと卒論とか、まあ就活とかもいろいろあるから、
色々ありますね。
だから、あ、胃が痛くなってきた。まあまあそれ置いといて、
はい、
まあそのそういうのに、まあ立ち向かっていけるように、
そう、
体調管理だけはしっかりしたいなって感じですね。
あの、精神から病が来るっていうのもありますけど、病から精神が来るっていうこともあるんで、
多分そっちの方が自分多い気がする。
いいですね。まあ、体調管理はね、またあの卒論書くっていうとすごいイメージですよ。イメージなんですけど、やっぱりなんかね、あの研究室によっては日をまたぐ、朝日を迎える、などのイメージがありますから、なんか不規則な生活になりがちですし、なんか余計に心配なところはありますよね。
さてどうなんだろうね。あんまり自分そういう話聞かないからな。
そう、あ、そうなんですかね。
聞かないから、まあクリーンというか、まあね、
まあ、
ホワイトなところ、
ホワイトなところに
信じて、
ホワイトなところにね、入信していくしか、あ、でも あ、教育学部って4回生からなんですか、研究室入るので。
いや、もう3回生のうちには。
もう配属終わって
る。はい、配属終わってて。で、まあ、ゼミをやってたりするんですけど。
ああ、なるほど。
まあ、さてさて、どうなるか。
さてさてどうなるか。
怖い怖い。
怖いっすね。
うん、まあ、てな感じでね。はい。2018年も始まったということでね。始まりました。じゃあ、まあ、早速、次のコーナーに行っちゃいます？
行きましょうか。
行きましょうか。はい、それでは今回ここからのコーナーはね、
はい、
2018年の第1月号ということで、
あ、そうですね、1月号ですね。
初詣について
も
ね、1月だからせっかくですね、
1月ですからね。
で、初詣についてのなんかエピソードというか話をしていこうと思うんですけれども、はい、小山くんはいつも初詣どうしてますか、はい、なんかいつ行くとか。
そうですね、うちは1月1日に、必ず父方のおじいちゃんの家と、
父
方のおじいちゃんの家のに、必ず行くんですけど、そこでお年玉とかをいただいた後に、そうですね、いとことか親戚結構いっぱいいるんですけど、をゾロゾロ引き連れて、自分が一番上なので、
ちびども
ゾロゾロ引き連れて、で、近くにある石手寺という大きなお店が、お店じゃない、大きなお寺。
石に、
手ですね。あ、左手右手の。
左手の手ね。はい、
手に、寺で石手寺です。
あ、石手寺か。
に、参拝しに行きますね。大きな、なんか石像というか、弘法大師様の石像がある神社なんですけど。
弘法大師が祀ってるん
だ。祀られてますね。で、そこに行って、お参りして、帰ってくるのが流れですね。
うんうんうん、あ、そうなんだ。
出雲先輩は、なんかあります？
いや、僕はですね、なんか1月1日に行くんです、
はい、
一応行けるなら 行くんですけど、
はい、
なんか行く時間がですね、いつもなんか、まあ、12月31日って、はい、その前日のね、
はいはいはい、
12月31日って、まあ、歌番組だったり、
あ、いろいろありますね、
お笑い番組とかいろいろあって、
あります、ね、
でなんやかんや寝るのが、
はい、
僕らの家族多分2時
あ、遅いですね。
深夜2時とかに寝るから、
もうなんか明けましておめでとうやった後ですね。
終わった、終わった後に、はい、なんかじゃあ2時頃になって、あ、やばい、そろそろ寝ようかみたいになって寝て、で、まあ、そっからだと、はい、何かまあその前日の疲れとかもあって、
あ、
何やかに起きるのが10時ぐらいとか
なんですね。まあ、なりますよね、それぐらいに。
で、そっからまあおせち食べたりとかいろいろお話とかしてたら、何やかんやその初詣に行くのが、
はい、
まあ、昼の2時とか3時とかになっちゃって、
あ、まあ、午後にはなりますね、確かにそうだと、
まあ、午前中に行けなくて、
はい、
まあ、午後に行くっていうのが基本なんですけど、
はいはいはい、
まあ、いつも行けなかったりとか何回もあって、その、はい、そうしたら、はい、次の1月2日に行くって感じなんですけれども、
はい、はあ、でもなんか行けなかったとか毎年行ってないとかっていう人もいるかもしれないですよね、初詣、
まあ、僕らの場合はまあ一応行っているってこと
で、行ってるってことですかね、でなんですけど、初詣、これ、ね、いつ行くのが正解なんですかね、
いつ行くのかと思って、はい、今回僕調べてきたんですけれども、
はい、
なんか初詣は、
はい、
松の内っていう期間まで、
紀変の松ですか、
そうそう、松、
あ、幕の内弁当的な感じで、
そう、ま、幕の松の内の頃までに行ったらいいみたい で、
はい、
で松の内っていうのが、
はい、
なんかその一般的に門松や締め飾りなどを飾っておく、
あ、なるほど、
なんかそのああいう、あの正月のね、
あ、正月飾りですね、
期間を飾っておく期間で、
あれ期間あったんですね、
そのなんか期間があるらしくて、
へ、
それが、まあまあ、その松の内って呼ばれてるみたいなんだけど、
はい、
それなんか地方によってなんかいろいろ変わってるらしくて、
あ、違うんですか、
なんか違うみたいで、じゃあまず関東、
あ、関東
の場合は、
はい、
関東ではだいたい1月7日までが松の内、
短い
みたい。
なんかちょっと意外と短いですね。
なんか思ったより短かったね。
はい。
1月始まって1週間ってこと
ぐらいですね、うんうん。まあ関東なんで関係ないんですけど。
まあまあ関西だからね。
はい。重要なのは関西ですね。
関西。じゃあ関西だと、
はい。
なんか1月15までの。
あ、2倍？長いですね。
そう、なんか小正月、なんか小さい正月って書いて、小正月までと、
までと。
するとこもあるし。
お、地域差があるんですか？
なんか1月20日まで、の20日正月、
20日正月
をなんか松の内っていうしているところもあるみたいで、
へえ、なんか地域差が大きいんですかね、関西は。
多分関西、まあ
まあいろいろありますからね、
九州四国とか、
はい、へえ、意外とあるんですね、差が、
うん、なんか思ったより結構関東関西で違うんだね、てきり一緒かと思って
た。なんかうちの地域その辺意識してないのか、結構長いこと残っているところありますし、早々に 飾りを片付けてるところとかもありますよね。
でもどうなんだろう、これ期間までにずっと飾っておく必要とかあるのかな、どうなんだろう。
まあ多分飾っておくのは推奨なんじゃないですかね。そうなんだ、勉強になりますね。
でも自分も調べてて、へーと思って勉強に、はい、なんかいろいろ違うんだと思って勉強になった、
はい、あ、こういう時間があるってことはやっぱ初詣に行くタイミングって縁起のいい時間とかあるんですかね。
あーと思ってまたこれもね調べてきたんですけれども、
まあ、仕込みってやつですね。
仕込み、おっとっとっと。でもね、その縁起のいい時間、初詣の、はい、まあ、なんか基本的にはなんか時間の決まりっていうのはないみたいです。
あ、ないんですか。
うん、どうぞ。縁起のいい時間でもなくて、はいはい、まあ、いつでもいいみたいですけど。
あ、いつでもいいんですね、
う
ん、
でもなんか1950年代までそのまあ深夜というかさ、だいたいそのカーッとなった後に行く
並んでます、ね、
初詣っていうのはなんかそれほど一般的じゃなかったみたいです。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ意外と最近なんですね。
でなんかその大晦日の夜は、はい、年神様っていうなんか神様の神様みたいな諸説ある年神
様、
お偉いさん、
神様のお偉いさん
の訪れを家で待って、はい、で、はいはい、元旦に神様と共に雑煮を食べた後、お雑煮食べるじゃないですか。
お雑煮食べますね。
食べた後に出かけるっていうのが習わせだったみたいな。
へー、
なんかその初詣が一般化したっていうのが大体明治時代以降、
はあ、めっちゃ調べてきますね。はいはい、
いや、でまあ、明治時代以降で、
はいはい、
でその、まあ、年越しに初詣に行くようになったっていうのは、はい、なんか電車の終夜運転、
ああ、終電ってやつ、
終電が始まった1950年代以降で、
はい、あ、結構最近なんですね。
まあ、2018だから、
はい、何年前？60年ちょっとぐらい。
60年ちょっと前って、まあ、そんなに古くないんだ。もっと思いっきり古くかと思って。
ですね。じゃあおじいちゃんおばあちゃんで、結構お年を召された方だったら、初詣が始まる前と始まった後みたいなのももしかしたら知ってる人もいるかもしれませんね。
あ、そうだね。1950年代だから、う
ん、まだまだ全然。うちのおじいちゃんとかがそれこそ70とかなんで、
うん、
ちょうど生まれ、あ、でも覚えてないかな、70なら。
聞いてみたら。
聞いてみましょうか。
もしかしたら覚えてるかも。
ちょっと気になりますよね。うん、はい、まあなんか初詣とかいろいろね、
ね、まあこれいろいろなんか自分が調べてきたものを、
そう、ご教授いただいてますが。
でも2人とも、はい、まあこれで大体初詣ってい つ期間って、期間は分かったけどね、
はい、
大体地元に帰る、
はい、帰ります。もちろん
地元って愛媛かな。
愛媛ですね。
まあ、じゃあ僕も愛媛なんで、
はい、
まあせっかくなんでね、まあ岡山での、
岡山での、
ね、岡山でのね、初詣スポットっていうのも、
はい、
知りたくない、
知りたいですね。
僕もちょっと知りたくてちょっと調べてきたんで、
はい、ちなみに僕も知りたくて調べてきました。
あ、調べてきた。
はい、
じゃあ岡山くんから、
はい、
ちょっと何か教えてくれると嬉しいな。
はい、じゃあ、ということで岡山の初詣スポットの一つ目をご紹介いたしたいと思います。
はい、
西条神社っていう、最も上の神社と書いて西条神社ですね。
西条神社、うん、
っていうのが、岡山県岡山市の北区の、高松稲荷712というところにあるんですね。あ、これが前住所なんですけど、まあ、どうやら、結構小高いところにあるらしいですね。ここは、日本三大稲荷の一つと呼ばれていまして、
結構大きい、
そう、あの三大稲荷の中には、伏見稲荷大社という京都の有名なところがありますね。
有名
の中に飾られてるんで結構大きなところらしいですね。で、その吉備盆地の、眺望が素晴らしい上に景観地に立っています。
あ、じゃあすごい景色がいいんだ。
はい、高めのところに立ってますね。
うん、
で、例年60万人ほど参拝に来るそうですね。
60万人
60万です。
いえ、
ちょっとあの松山の人口より多いんでびっくりしてるんですけど。
そう、マジ、
はい、50万人なんで。
あ、そうなんだ。
ちょっと多いんですけど。で、あと
60万人か。
はい、で参道沿いにはお土産物屋さんがいっぱい並んでるらしいですね。
いいな。
で、ちなみに、岡山大学からのアクセスで言うと、
うんうん、
自転車ではかなり遠いですね。2時間ぐらいかかります。
な
ので、
そんなにかかるんだ。
はい、車をお持ちの方は車で、また電車 を使うのがいいですね。ちなみに車だと片道30分ぐらい。
でも結構遠いんだね。
そう、結構遠いです。で、あと電車だ と、乗り継ぎの関係で1時間ぐらいになってしまうそうですね。で、初詣の日なんですけど、2018年だったの1月1日から1月15日までにかけて。
あ、まだいける、まだいける。
そう、まだいけます。皆さん、この見たらすぐ行ってください。新春開運大祈願祭。
おお、新春新春
の開運大祈願祭というものが行われていまして、1日の、午前0時から 4日の午前午後5時までを午前5時午後5時ですねごめんなさい
午後5時、ね、
までを、ご祈祷が行われていますね、はいはいはい、これ昼夜連続らしいですよ
えマジで
大変ですよね本当神社だから、巫女さんなのかな、うん、が、宮司さんかがずっと祈り続けてるらしいですでその後5日から15日までは午前6時から午後6時までのご祈祷が行われているそうです
そうなんだすごいね結構時間も
かかりますね長めにやってますねまあちなみにこの新春開運大祈願祭というものは世の中の平和や幸福を願う特別な祭典らしいですね
あーなんかいい響きがいい
響きですよね
いい
もう神社ですから
癒される
皆さんの幸せを願ってますで、まあ特別祭典ということで他のね神社ではやってなかったりまあ名前を変えてやってたりするところなのいう催し物ですね、
うんうん、
だから地元の神社でやってないじゃねえかっていうふうには言わないでください
詳しいです詳しいです
はいみたいな感じですね
へ
え。出雲先輩が調べてきたのはどこですか
僕はですね
はい。
吉備津神社っていうところを調べてきました
は吉備津神社
吉備津神社岡山県岡山市北区吉備津931にあるそうです
ほうほうほう
でこの吉備津神社っていうところが、
はい、
桃太郎昔話の
桃太郎
あの桃太郎さんの桃太郎の、
はいはいはい、
モデルと言われる鬼退治神話が伝わる吉備津の総氏神が祀られているところらしい
ほうほうほうほう
でなんか長さ約400メートルの回廊がある
あはいはいあの回廊っていうとあの大きい
うん、そうそう
なんか木造の通り道みたいな感じですかね
そうそうそう木造がダーッて 400m あって、はい、で毎年5万人の参拝者が来られる
ほう5万人でも十分多いですよね、
うん、おいおいおい
地元で5万人来るような神社あった
でなんかこの吉備津神社自体は、
はい、
そのパワースポットでなんか縁結び、はい、夫婦円満
お
安産育児長寿などなんか人生を豊かにしてくれるパワースポットっていう紹介があ
いいですね
いいな行きたいと思って
行きたいですね
すごいいいなと
両縁結びに行きたいですね
なんか、はい、この金茶屋でも多分、はい、過去紹介したことがある犬飼剛さん岡山出身なんですよ、
はいはいはい、
岡山出身の犬飼剛さんとも関係があるらしくて
へ
すごい調べててそうなんだと思ってびっくりしました、
はいはいはい、ほーそうなんですね、
うん
まあ、でも吉備津神社名前だけは伺ったことがありますね、
うん、僕も西条神社じゃ聞いたことはある
あ
いやでも岡山こんな結構いっぱいとか有名な初詣スポットがあるっていうのは、ね、
知らなかったですね
僕も西条神社って初めて知って、
はい、僕もですよ
吉備津神社
で名前だけしか聞いたことなかったですなんかあんまり神社仏閣が多いイメージじゃないんですよね岡山が
なんかあんまり僕はまあ大学来てから岡山に初めて来たんで、
はい、
あんまりその知らなかった、
はい、
そんなのもあるんだって結構調べてていっぱい見つけて、はい、へーと思って
びっくりしましたよね、
うんまあ、でも2人とも愛媛ということで、はい、地元のさっき愛媛の神社って、
はいはいはい、
どこ行っていた
の、石に、右手左手の手とかで石手寺ですね
石手寺
なんかお寺です
お寺か、
はい、
お寺ってでも初詣って、
はい
なんか神社とお寺ってどっち行くのが正解なんですか？
ああどうなんでしょうねと思ってこれも調べてきてます
はいなんかすごいなんか、
仕込み感がバリバリなんですけどこれがですねどうやら、神社とお寺、うん、初詣どっちに行ったらいいの問題に関しては、うん、どっちでも OK らしいです
あどっちでもいいんだ、
はい、ただしお家の宗派によってっていうのがつきますね。
神社がなんだっけ？
神道です。
神道。
神様の道と書いて神道と言います。
で、お寺が仏教かな。
仏教ですね。
あ、そっかそっか。
なので、まあ、仏教徒の方は、お寺に、
うんうんうん、
神道の方は神社に行くのが正しいかなと。
いや、そうじゃない人はどっちでもいい。
どっちでもいい。あ、また、まあ、日本は神様が寛容な国なので、仏教の人が神社に行って、神道の人がお寺に行くっていうのが、必ずしも間違ってるわけじゃないみたいですね。
まあ、そこはまあ、個々人でご自由に。
個々人でご自由に。ちなみにですが、何度でもお参りするのは OK らしいですね、初詣は。
あ、そうなんだ。
どこに行っても、まあ、それぞれごとになんか、ご利益、大きなものが変わってくるらしいので。なので、何回でも行って、いろいろ運をがっぽり。
運をがっぽり。
運をがっぽりゲットしちゃいましょう。
すごい、なんか、欲深い人間の面が
下世話な話になりますけどね
へ
ちなみになんですが、
うん、
参拝方法に違いがあるのって知ってます？
なんとなくは知ってるけどでも説明しろって言われるとちょっと怪しいよ
怪しいですよね、うん、ということで、 調べてきました。
またなんか、めたいな。
めたいんですけど、まあ、僕が調べてきたのは、お寺ですね。
お寺か。
これ、お寺意外だったんですよね、いろいろ。
え、そうなの？
はい、まあ、今から説明していくんですけど、流れとしては、まず、準備物がいるんですよ。
準備物？
お賽銭以外にですよ。
お賽銭以外
に？お賽銭以外に、必ず、数珠が必要らしいですね。
あ、数珠
です。
数珠いるんだ。
はい。あ、数珠何に使うんだろうと思ったら、持っていくときにいるみたいですね。
へ
ぇ。で、本堂に進んで、その次に、うん、あ、その前に、すいません、間違えました。前に、お線香が、お炊く。わかります？
あ、 あるある、お線香あるよね。
ありますね。お炊き台がありますね。うんうんうん、あそこに、お線香買ったやつに火をつけて炊いて、
こう、
そう、煙を浴びる。
なんかあったよね。
そう、体の悪いところに煙を浴びると良くなるっていうふうに言われてますね。うんうん、でお線香を炊きました。あとは、本堂に進んでお鐘を鳴らします。
あ、そっか、お寺は鐘か。
鐘がありますね、うん、ここが一番大きな違いなんですかね、うんうん、本堂の違いで言うと、うん、でその後、合掌をして今年1年、あ、去年1年の感謝と今年のお願い事をすると。
ほうほうほう。
でこれ注意なんですけど、あの手を打っちゃダメです。パーンと。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあ静かに手を、
静かに手をそっと合わせる感じですね。
そうなんだ。
というのも神社と違ってっていうのもあれなんですけど、お寺はなんか静かなのを大事にしてるらしいですね。
静か、道と静か、ね、
道と静を、
だから
静ですを大事にしているということなのでダメらしいですね、うん、なので、その次にお賽銭を入れるんですが、お賽銭は、そのお布施の意味なんですね、こっちのお寺は。だから、神様の分もありますけど、神様の分をきれいにしてくださっているお寺のなんか住職さんたちにもという意味でお布施をするっていう考え方らしいです。
すごいなんか物知り。
で、これもなんですけど、誠意を大事にするということで雑に投げ入れたらダメですね。
あ、静かにそっとお賽銭ですね。
まあ、音が鳴るのはあのお賽銭箱の仕組み上鳴るようになっているので、まあそこら辺はいいんですけど、あと金額の大小は関係なくお心が大事です。
あ、そうだね。
皆さん心を込めてね、
うん、
来年に関する物欲も困ってますが、
大事大事、
心を込めて入れていく、
うんね、
で最後に御朱印というものをいただきます。
あ、流行ったよね。なんか
流行りましたね、御朱印があるっていうの。御朱印帳にご住職さんの、筆でなんかこう御朱印状をもら書いてもらうっていうのが流行ってましたね。これはなんかお参りを終えたよっていう証みたいなものらしいですよ。
あ、そうなんだ、
はい、で一連の流れが終わって初詣終了と。
お
ー、ということです。
あ、お寺は一応そうなんだ。
ちなみに神社はどんな感じなんですか？
え、なんか神社は、
はい、
まあ、まず最初に手と口をなんか水で清めた後に、
あ、はいはいはい、
なんかお賽銭を投げて、
あ、先にお賽銭入れるんですね。
うん、多分お賽銭投げて、
はい、
で2礼2拍1礼みたいな。
ほうほうほう。
ペコペコ
パンパンペコ
みたいな感じで、
はい、
やるっていう、やるんじゃないかな。
あ、っていうのが多分正しい
ですね。多分一般的じゃないかなと思うんだけど。
まあただなんか場所によって違ったりしそうですよね。
そうですね。まあまあ地域とか多分各宗教、宗教というかまあその各お寺によっていろいろ違うかもしれないけど、
まあ
ね、
神道の中にもいろいろありますもんね。
うん、まあ大体こういうのが一般的な、
なお参りの仕方とっていう感じですかね。
うんうん、
まあただ日本の場合はお寺の中に神社があったり、
うんうん、
神社の中にお寺があったりとか結構ざらにあるので、
うんうん、
というのも自分の行ってる石手寺もよく考えればあの手洗うところと鳥居もあるんですよね。
ほうほうほうほう。
大きなところほどそういうのが多いんじゃないでしょうか。
うん、あ、混じってるっていいの
か、いいのかなっていう、うん、まあ基本的にはあのどっちでも良さそうですね。
うんうん、
まあ合一してるところはですけど、
まあまあまあ、まあ、そうだね。
ね、ややこしいですが、
まあでも違いがね、神社とお寺の違いも分かったので、
はい、
まあこれがね流れてるのは1月1日、
そう1日なんですよね、
だと思うのでまだ初詣間に合います。
間に合います、全然間に合います。
間に合うので、まあ、よければ、まあ、お近くの神社、はい、まあ、さっき紹介した僕らが紹介した神社にも、はい、よければ行ってみてください。
行ってみてください。
はい、ではここまでね、
はい、
1月号ということで、
1月号ということで
初詣についてねお話してきたわけなんですけれども、
はい、
なんか結構いろいろ知らないこととか、なんか調べててへーって思うことがいっぱいあったんですけど、小山君どうでした？は
いはい、ありましたね。なんかいろいろ神社とか寺の違いとかもね、意外と、うんうん、あ、そうか、よく考えたらそうだよな、違うところもだもんなっていうのがありますよね。
ぼやーっとしてたところがね、ちょっとね、ちゃんと知ってれてよかったなと思うんです
けど、まあ、その辺が日本人らしさなんでしょうけど、
まあまあまあまあまあまあ、
はいはい、 とまあやってきましたけど、これね、
いやね、
いやね、どうですか、これ最後ですよね、出雲先輩、よく考えると。というのも今収録を撮っているのが、まあこれ言っちゃいますけど12月なんですけど、
まあ言っちゃったね、まあまあ仕方ねえや、もう言っちゃったもん。
引退式の前なんですよね。
そうなんですよね。
で撮ってるわけなんですが、実はこれ聞くところによると、どうやら出雲先輩最後という、
そうです、
3回生全体、3回生の代全体を含めて最後の収録と。
もう大取りです。
大取りですよね。
いやもう僕みたいなのが大取りでいいのかと思うぐらい、なんか、
いやいやいやいや、
本当にもうすごく緊張して、いやもう出してね、もう今回のプロデューサーで、プロデューサーがね、はい、ディレクターがね、はいはい、まあ、選んでくれて出してくれたことはすごい嬉しいんですけど、
はい、
まさかの最後僕かみたいな。
いやいやいやいやいや、出雲先輩きっちり務めていらっしゃってましたよ。
いやいや、でも小山くんもだって今日が初めて、初金チャイっていうのを聞いてるんですけど、
初めてなんですよ。
初金チャイどうでした？
初金チャイは意外と緊張してないですね。
うん、
意外となんか割と自然な感じでいけたかなとか思ったりするんですけど、
うんうん、
というのも、さっきも言いました、引退式のね、セッティングをするのが僕の役目なので、
すごいめたいね、もう。
もうなんか、それどころじゃないっていう。
あ、もうそれどころ
じ
ゃ、もう目の前のことでいっぱいいっぱいと。
いっぱいいっぱいというのもありますから、だから意外と、楽にできたのはちょっと自分でもびっくりしてますね。上がり症なので、
うん、いやもう多分小山くんと比べて僕なんかもうドキドキドキドキドキドキして、はい、最後ってのもあるし久しぶりだしみたいな、すごい緊張がね、もうすごい伝わったかもしれないんですけれども、
まあほんのちょっとだけ
伝わった、
ちょっとだけ
伝わったかな、
緊張してるかなっていうのはありましたけど、
いやーでもね、もう3回戦のもう最後、はい、まあね、大取りとして出させていただいたわけなんですけれども、
はい、
いや本当にね、もうなんかすごい3年生を代表して言うの、僕が言うのもあれなんですけれども、
はい、
まあ1年間、まあ3年間かな、3年間ね、いろいろね、まあ僕がまあ拙い言葉だったりとか、いろいろね、はっちゃけて言っちゃったこともあったりしたと思うんですけれども、はい、あの聞いてくださって本当にありがとうございました。本当にね、もう、
はい、
部員のみんなにもリスナーのみんなにもなんかありがとうございましたって今思いを伝えたいね。本当に、はい、なんかもう引退式で伝えるべきなんだけど、
本当は引退式で伝えるべきですよね。
なんかまあ大取りだしもう言っちゃえみたいな、
はい、
うん、
ハードル上がっちゃってますけどね。
上がっちゃ、やめてやめて、ハードルハードル。まあてな感じでね、なんかまあ来年もね、
はい、
来年だかね、2018年失礼しました、
今年ですね、
2018年もね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さてそれでは今回はこの辺で、今回のお相手は教育学部3回生の出雲と
工学部1回生の小山でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。リレー小説ある大学生第10話。気がつくと俺の手を美佐子が握っていた。驚いて美佐子の目を見ると、真剣な眼差しで俺を見ていた。どうして俺なの？俺は少し苛立ちながらずっと考えていた疑問を彼女にぶつけた。俊介の踊っている姿をもう一度隣で見たいの。俊介はダンスをするとき誰よりも楽しそうに、そして綺麗に踊っていたから。俺は何事にも自分を正当化してきて、何事も忘れてきたはずなのに、ダンスだけは忘れられていないということに気づいた。俺は心の中で葛藤を繰り返した。もしかしたらこの機会に学生生活最後のチャレンジができるのではないか。でも3年間もしていなかったダンスをすることができるのだろうか。3年間というブランクは大きい。美佐子の期待を裏切ってしまうのではないか。もう一度美佐子に目を向けると、まだ俺の顔を真剣に見続けていた。俺はまた自分を正当化しようとしていることに気づいた。この正当化する自分の醜さを美佐子となら乗り越えていけると思った。ダンスをやってみよう。次は絶対に逃げ出したくない。そう決意し美佐子に伝えた。俺、ダンスやってみるよ。下手になってるかもしれないけど。美佐子を見つめると顔が徐々にほころんでいるのが伝わってきた。しかしそんな表情もつかの間、もう一度真剣な表情になる。それと、もう一つ伝えたいことがあるの。美佐子の言葉に俺は少し身構えた。あのね、私、 俊介のことずっと好きだったの。
Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・給食サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する、川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山津島局 OHB スタジオよりお送りしました。